それではパート2始めます。こちら自覚さんが作られた寺院微細ガイドブックについてお話をお伺いしたいと思います。まずこの本ですけれども、はい、作られたきっかけというのはどういったことだったんでしょうか。
それはですね、東日本大震災の、まあ、1年経った後に東北のお寺さんたちが避難所になったりボランティアさんに支援拠点として場所をですね提供されたり、非常に活躍、まあ、苦労も含めて活躍されたのをですね、まあ、風化させてはいけないなという思いが強くありまして、まあ、1年後にちょっともうちょっと簡単なやつを作ったんですけども、もう、A3 の両面刷りで要は4ページしかないようなものだったので、もうちょっと、まあ、ボリュームというかしっかりしたものを作りたいということで、まあ、これを作ったのが仏教 NGO ネットワークという仏教系の NGO の、まあ、連合組織でして、うん、でそちらの方に私の方からちょっとこのペラペラのじゃちょっと役に立たないんで、もうちょっとしっかりしたやつをまあ、オール仏教で作りませんかっていうふうにですね提案をさせていただいたら、まあ、それはいい考えだと。でその代わり言い出したからには責任持ってまあ、制作の責任者でやってよっていうことで分かりましたってことで、まあ、1年、それからまた1年かけてですね、ですから震災の丸2年後にこれができたんですけども、まあ、オール仏教でやれたおかげで全日本仏教会っていう、まあ、いわゆる、うん、政治的なピラミッドでは上にいる感じの、
まあ、それ表現は難しい
と思います。全日本仏教会さんの協力いただいてですね、一応東北を中心に、まあ、避難所になったり、まあ、ボランティアの拠点になったような寺さん100か所にアンケートを書面で出してですね、で、まあ、その帰ってきたやつを、まあ、元にこのガイドブックを作ったので、まあ、通常のところだと本当何か所か の教訓を元に作ることが多いと思うんですけど、まあ、かなり幅広い件数もですね、ある中から実際こういうことは準備しててよかった、こういうことはもっと準備しておけばよかったっていうですね、こういうところは苦労したんでもっと改善した方がいいっていうようなのが意見がたくさん上がってきたので、それをもとにですね、まあ、教訓集だけではなくて今度大きな災害が起きた時に、まあ、とりあえずこのガイドブックが手元にあれば、まあ、なんとか しのげるようにと、うん、いうことで、まあ、一応参照仕立てになってるんですけども、一章はさまざまな災害に備えるということで、まあ、地震だけではなくて、まあ、津波とか、うん、あとは津波は地震に含まれてますけど、まあ、風水害で、あと原発もですね、
あと火山
ですね。そうですね、あと火山もあるので、まあ、一応日本で考えられそうな災害に対して、まあ、どう対応しておいたらいいかっていうことと、あとは、まあ、災害時のもう医療処置ですね、うん、もう結局道が寸断されて周りにも、うん、お医者さんも看護師さんもいないという時に、もう普通の人が普通にある救急箱で最大限どういう手当てができるかっていう、ことと、で、3つ目が避難所の運営マニュアルですね。まあ、万が一避難所になったり、あとは、まあ、お寺さんが避難所に行って避難所の運営をですね手伝う可能性もあるので、まあ、お寺だけじゃなくて避難所にこれを持っていけばとりあえず避難所の運営がよりスムーズになるようにということで、まあ、これ一冊にとりあえず まとめたいというかですね、医療処置は医療処置であったりとか、避難所の運営マニュアルは避難所の運営マニュアルであったりとか、火山の対策は別々でこう いろいろあるんですけど、うん、一つにしろよっていう思いがあって、まあ、これを一冊にちょっとまあ60ページぐらいになったんですけど、とりあえずこれがあれば、とりあえず、まあ、日本で、起きる災害だったりですね、被災地になっても、うん、対応できるかなっていう、とはまあ心がけて作らせてもらいました。
そうですね、私事であれなんですけど、4年前にうちの お寺が以前運営してた保育園が水害に遭いまして、まあ、地元の川が氾濫したというか、川がせき止められて流れが全部うちのお寺の方に来たということで、それでもう1時間で3メートルぐらい一気に水位が上がったんですね、っていうような災害があったんですけども、もちろん災害自体ももちろん大変だったんですけども、何が大変だったかというと、その後ボランティアの方が集まるじゃないですか、うん、まあ、どこかにボランティア そのセンターがあって派遣されるっていう形もあるんですけれども、お寺だったっていうこともあって、まあ、近くのお寺さんとか皆さん直接お寺に来るんですね。で、受け入れる側としてはもちろんありがたいんですけれども、その受け入れ慣れてないというか、はい、そのどういうふうに例えばこの役割はこの人、食事はこの人が準備するみたいなことをですね、うん、全然できなかったので、これを読ませていただいて、うん、そういう運営のマニュアルというか役割分けみたいなのも書かれてたので、うん、いや非常にこういうのがあったら助かるなというような印象でした、
うん、いや割とね細かいことも書いてるんだよね。
そうですね、
ね、
一応また特にお寺に特化したような内容も含めてですね、一般のガイドブック、まあ防災ガイドには載ってないようなことも含めて書かせてはもらってますね。
そうで、どこだっけ、実際の声も、書いてるんだよね。どこ
の後ろ教訓の方ですね、に気仙沼の曹洞宗寺院さんがポリタンク、水用のポリタンクがあったらよかったなとかですね、そういう感想というか教訓ですね、
はいはい、
載ってるんですね。これはやっぱりそれはやっぱりいろんなそのネットワークが全部、
そうですね、
協力してくれたということが大
きい。オール宗派で取り組めたのでですね、これは一宗派だとやっぱりデータの数も少なくなりますし、地域もこう偏りが出てくると思うんですけど、本当は皆さんですね、積極的にお答えいただいてありがたかった
ですね。ね、オールグレイやった時も、はい、なんだっけな、なんか取り乱してる人が来ましたみたいなやつなかったっけ、
うん、ああ、大声を出す男性が現れるみたいな、
は
い、
現れるってどうしますかみたいな、そんなことあんのみたいな
、まあ、いやでもあるでしょうね、
その現実にあるけど、はい、これに乗ってるのかとかやったら意外とあるよね、そういうことがね。これにもちゃんと書いてある、そういうことが。だから一種これ読み物として読んどくと、なんかまずは面白いっていうか、ああそういうことあんだみたいな、ことで何かこう考えさせられるし、あと実際のそういうね声も書いてあるから、マニュアルにはならないけど実際こうだったみたいなのが割とこう感じられる、うん、ラジオ体操したらよかったみたいなのかね、
それで、まあ、この本のタイトルにもなってますけども、微災という言葉ですね、はい、まあ普通防災っていう言葉が一番その自然災害には出てくると思うんですけど、この微災という言葉ですけれども、
そうですね、これは私がつけたいなと思ってつけさせてもらったんですけども、まあ、一般的に防災っていうとその災害を防ぐっていうのは基本無理じゃないですか。
確かに地震を防ぐとか、
あ、そうですね、
それを やろうっていうなんかその人間の防御的なところが傲慢さみたいなのがちょっと字から見えるというか、で微災っていうのはまあこう受けたら受け流すというかですね、
うんうんうん、
どちらかというと仏教的というかですね。
なるほど、
なるほど、
出ました、久しぶりです、なるほど、ありがとうございます。
そうです ですね、まあ、あの実際その津波の被害に遭ったような、あの東日本大震災であったような地域の人は、うん、もちろん津波が来ることは分かってるし、それでもやっぱりその自然なその漁場としての、うん、海があるわけですよね、うん、だからそういう自然と、まあ、共生していたというか、うん、まあ、その中で生きてるわけですよ ね、 ね、なのでやっぱりその自然に対してこう何かこう防災っていうか、それを制圧しようみたいなスタイルではやはりちょっと対応できない、
ね、は
い、
で、まあ、今もうそれが分かってきてるというか、ところもあるので、うんうんうん、まあ、防ぐのではなくて、まあ、被害というか人的被害だったりをもう最小限に抑えるためにどう備えて、うん、おこうかという、
うん
うん、イメージですね、うん、まあ、ちょっとあまり馴染みのない言葉だと思うんですけども、災害に備えるということ
で、 でも確かにそういうことですよね、必要なことっていうのは抑えている、うん、本当にそれとそういうのに備えるということですね、う
ん、無理だもんね防災ね、
雨来てる、まあ、無理まあ、限度にはありますけどね、やっぱりそれなりのやはり堤防がないと波がこうどんな方だとかですね、川の氾濫を抑えられないとか、まあ、ダムを作ったりとかいろいろあるとは思うんですけども、
うん、
やっぱり絶対的には大きな自然災害っていうのは防げようがないですし、まあ、地震は確かにそうですけど、
うんうん
ですね、まあ、原発も、まあ、その中には入ってましたけれども、
はい、
何かやっぱり意識したものとかってありましたか？
そうですね、私がぜひ乗っけたいなと思って乗っけさせてもらったのは日本地図が、
はい、ありますね、
ってですね、
はい、お
これですね、
はいはい
はい、これも、日本にどこに活火山があって、うん、どこに原発があって、
うんうんうん、
で一応この丸してあるのが100キロ圏なんですね、原発から、
うんうんうん、
でその100キロ圏だから危ないとか100キロ圏外だから安全とかではなくて、目安としてですね、100キロのところがどこなのかっていうことで、まあ載せさせてもらっているんですけど、だからまあこの縁があるんで自分は大体どのぐらいの距離かなとかいうのが把握してもらえればいいなということで、なかなかこれ一目で分かるようなのが他探してもなかったんですね、デザイナーの人がかなり苦労して作ってくれたんですけども、
うん、
まあ、こういうのを受けられてですね、よかったなと。
そうですね、なんとなくこういうのを見ると自分のところを見て、
はい、
入ってないからよかったとかって思ってしまいますけれども、
うん、
ただやっぱり、まあ、原発に対しても風の流れであったり、まあ、もちろんそれ以外の影響とかもあるでしょうし、まあこれだけ、
まあ本当むしろ100キロ圏外に住んでる人の方が少ないぐらい
ですね、はい、
形なので、うん、まあ、意外と近くにあるぞっていうのをですね、まず認識してもらうことも、まあ、火山なんかも特にそうですけど、あの山火山だったんだっていうのは、
分かんないよね、はい、確かに
あるので、
はい、岩手県
特に岩手は多いです。
あ、本当、
まあ、大分ももちろん、
はい、大分も
多いですよね。
温泉
どころは多いんです
よ。ああ、そうか、まさに火山の
岩手山ふもとです。膝元です。
県立大もね、
そうですね、こんなに多いのはちょっと驚きましたね。
いや、
なかなかイメージできない部分があったので、こういうのがあるとありがたいな、
まあ、ビジュアル的に分かりやすいかなと思って。そうですね、はい、いただいたりですね、してます、
うん、なんか、あゆみさん何かありますか、今までの話の中で何か、
今までの話の中で、やっぱりこの防災だったりの講義をされているということで、やっぱその普通の、まあ、普通の人というか、実際にただ講義する人というよりはその住職の方がされるということで、やっぱ聞き方というか、お客さん その反応だったりの部分は、その違いがあるのかなっていうのは、率直に気になった部分ですね。
樹徳さん自身も東日本大震災の時はボランティアに入られてたということですけれども、
はい、
まあ、やっぱりその現場で見えてくるものとかですね、まあ、いろいろあったとは思うんですけれども、その後にはまあ熊本の熊本大分の震災もありましたし、はい、何かこう、まあ、この本を作られてその現地の経験も合わせて何かこう、はい、感じたことというか、まあ、本を作られた後の皆さんの反応であったりとか何かありました
でしょうか。あ、そうですね、意外とまあこれガイドブック作って各お寺さんに、まあ、常備してもらってはいそれでよかったっていうことでなくて、まあ、このガイドブックを使って先ほども言いましたけどいろんなワークショップだったりですね研修会なんかを開いてもらってこれをきっかけにですねお寺の、まあ、災害への備えを考えてもらいたいなと。やっぱりここにサブタイトルがついてるんですけど寺院と地域の絆で高めるっていうところがポイントで、
うんうんうん、
なかなかですねお念仏の会やりますから皆さん集まってくださいって地域の方に呼びかけてもなかなか難しいと思うんですけどもやっぱり防災っていうと特に東日本大震災以降はやっぱ皆さん意識高いですし先ほども言ったようにやっぱ子供さん持ってる家庭、ねうん、なんか特にですね、うん、意識が高いのでそうすると防災っていうキーワードでみんな振り向いてくれるんですよね。で、まあ、地域で一番取り組みやすいというかみんながこう全ての人が興味を持ってというか危機意識を持って、扱ってもらえるテーマとしては一番防災っていうのがいいかなというふうに、思っていてそれを、まあ、お寺が、まあ、こう橋渡し役というか要のような形でやれれば、まあ、昔お寺が地域で、担っていた、役目をですねまた地域のために、やれるんじゃないかなっていうのは感じて、まあ、こういうサブタイトルも付けさせていただきました。であともう一つは東日本大震災の時に本当に東北のお寺さんたちが地域のためにですね活躍されてでこれ多分東日本大震災前はですねあんまり災害が起きた後も新聞の一面にお寺とかお坊さんが写真付きで載るってことはなかったんですよね。で2007年に中越沖地震っていうのがあって、
は
い
は
い、
新潟ね
新潟の、うん、はい、で私そこに柏崎市に一月ぐらい、まあ、ボランティアで入ってたんですけども、そこでまあ避難所なんかにこうお坊さんたちがお茶持ってですね伺うんですけどもで、まあ、事前に、避難所の責任者の方に明日何時ぐらいに お坊さんグループがお茶持って行きますんでよろしくお願いしますって電話したらお坊さんって分かる格好ではすいません来ないでくださいと言われたんですよ。で多分東日本大震災前はもうそれが普通というかもう非常時であってもこの場には宗教というのは出てきてはいけないという、
そういうこと？
あ、そう。
なるほど。言われたもんね。
うん、でね、ところが、まあ、東日本大震災の時はもうお寺自体が避難所になってるので、はい、でまあ、津波っていうこともあってやっぱり高台のお寺だったり神社さんがですね、うん、その避難してこられた方を受け入れて、まあ、そこがもうそのまま避難所にならざるを得ないというような状況もあったのでそのお坊さんに対する感覚が柏崎の時とは全然違ってですねで、まあ、全国からもあれだけの災害なのでボランティア来るじゃないですか。ただお寺の避難所にも行くしお坊さんと一緒に活動もするしっていうんで被災地だけじゃなくて全国的にお坊さんってこういうこともやってくれるんだっていう、お寺っていざとなったらこういうこともやってくれるんだっていう、こう期待値がですね全国的に上がってるのに東北のお寺さん以外はじゃあそれに応えられる備えをしているかっていうとまだまだちょっと。で今度例えば西日本大震災 が起きた時に東北の寺さんだけやってくれたのに当然西日本の寺さんもやってくれるよねっていうんで、期待が高いのに、いやいやうちはそんなこと備えもないしっていうのだと多分次がっかり度がすごいと思うんですよね。ですから
確かに
その大きい災害が起こる前にぜひこのガイドブックでその期待に、まあ、せめて応えられる、
うんうんうん、
あの備えをお寺さんなりやってもらえると、あお寺も捨てたもんじゃないなという、うん、今、まあ、あの寺離れとか言われてますけども、多分次これでがっかりされると本当にもう終わりだなっていうのがあるので、その期待に少しでもあの近づけられるような、うんまあ、せめて資料だけは、うん、あの作りたい、
うん
でまあ、この資料を作ったからには、まあ、これ使ってですね、あの地域の仏教家さんだったり、
うん、
で、
うん
今、まあ、あの研修やるとお坊さんしか集まらないんですけども、できればもう地域の方だったりですね、あの次のステップとしてはあの地域の子どもたちであの防災寺小屋っていうのも中に書いてますけども、うんまあ、地域の方もあの参加しての災害の備えっていうのがお寺をまあ舞台にですね、
うん
まあ、別に舞台じゃなくてもいいですけど、お寺も、ま、混ぜてもらって今まではもう地域防災のなんかお寺はちょっと宗教施設だみたいな感じでしたけど、入れさせてもらって、まあ、入れさせてもらったら、お寺さんこんなガイドブックまで作って結構勉強してるんですねっていうですね、あの見直してもらえるといいなと、そういう地域が増えてくるといいなっていう思いは非常に、
うん
あります
ですね。まあ、地域との関わりというのは本当にお寺が、うんまあ、お寺として存続してきた一番の理由だと思いますし、うんはい、そのつながりの中からですね、こうやって防災、うん、理災という意識を高めていければなという感じですね。
そうですね。いい一言。
あ、もちろん
です、はい、あのこの後自覚さんのお寺でいろんなことをやって、はい活動の紹介もしてもらうと思うんですけど、はい、これ今言った話を裏返すと、普段からお寺に出入りしている人が多ければ多いほどこれが機能するっていうことなんですよね。逆に
そうですね、本当にそう思います。
で東北の、まあ、僕もほら何軒かお寺さんと、まあ、あの関わって支援活動みたいなのもしてるんだけど、結局普段から檀家さんが出入りしてるとか人が出入りしてるお寺さんっていうのが避難所とかいざという時にやっぱり機能してるんですよね、
うん、
だからこれ裏返せばその微災に限らずお寺にやっぱりなんやかんやその例えば盆正月だけじゃなくて、まあ、なんであれ、まあ、イベントとかねやっぱり嫌がるお寺さんっていうかやっぱ急にはできないから、まあ、ちょっとハードルが高い分もあるんですけど、まあ、いろんなこう檀家さんやそれ一般の人と関わりを持とうと努力しているお寺さんが結構増えているので、それはこの結果的には微災につながるってい こういいサイクルになってきていると思うよね、
うんうん、
ですよね。
そうですね、
うん、
そういう好循環というか、
うんうん
できていくといいですね。
だから そうなった時に、あお寺いいんじゃない、お寺に困ってるからちょっとお寺にちょっと聞いてみようかとかなっただけでも全然いいし、
そうですね、うん、とりあえず お寺にみたいな
そうい
う感じで、そこからじゃあお寺さんのネットワークを使って、うん、そういうあなたはここに行ったらどうですか、ここに行ったらどうですかみたいな、
そう
あのなんていうんですかね、そういう
ことも可能だしね。
ですね。
可能。なんならろうそく配るだけでもろうそくいっぱいあるでしょ。
はい。
うん、まあ今はないとこもあるけど、ろうそくをじゃあせめてろうそく持ってっていいですよだけでもみんな喜ばれるから、ね。
うん。
うん。
ですね。
はい。
じゃあちょっと お時間。
はい。
まあ次のパートで、
うん、
ご自望でさまざまな活動をイベントをなさっているということでしたので、そちらのお話を少し聞いてみたいと思います、
はい、
ではこちらのパートここまでで次回をお期待ください。
ありがとうございます。 続きます。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。